令和5年6月に始まった舞鶴市高浜町連携プロジェクトアクションプランの取り組みをテーマ別に紹介する特別番組です。福井県高浜町と京都府舞鶴市の両市町からゲストを招き、現在進行中のプロジェクト活動や今後の両市町の連携と展望について考えていこうというトーク番組です。司会進行は高浜町在住 FM 舞鶴パーソナリティの伊藤大輔が担当させていただきます。20分という短い番組ですが、どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。自己紹介よろしくお願いいたします。
はい、高浜町役場産業振興課の中村と申します。私舞鶴市在住で高浜町役場の方でお仕事をさせていただいてるんですけども、舞鶴も高浜も大好きで、この連携プロジェクトに携わらせていただいていることはとっても楽しくて幸せです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、それではどうぞお願いします。
はい、舞鶴市役所観光振興課の坂井谷です。僕は舞鶴生まれ舞鶴育ちで舞鶴市役所に入ってますけど、今でもよく高浜町に遊びに行ったりご飯食べに行ったりもしてますし、高浜連携をさせていただいてますけど、もともとすごい身近に感じ取った部分もあったんですけど、より身近に感じながら仕事をしてます。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。先ほど、前編ではですね、冒頭で桜名所などちょっとねお話少ししましたけれども、それ以外で舞鶴市と高浜町でここの場所結構素敵な場所ですよっていうところ、おすすめの場所ってあったりしますか？
もうそんな言い出すとキリがないんですけど、
今からの季節とか、今からの季節
やっぱり桜はね、有名ですけど、五郎スカイタワーって言いまして、舞鶴、東舞鶴と西舞鶴を間にある山なんですけど、そこから見える景色は近畿百景の1位にも選ばれたことのあるような舞鶴湾とか舞鶴の一望できる場所でして、だんだん山もこう木たちが元気になってきますし、
緑もね、新緑の季節になってきますね。
すごい緑と海の青と、で街並み等が見えて、よりいい景色になるんじゃないかなと思ってますし、はい、またゴールデンウィーク近づくとね、鯉のぼりとかもあったりしますし、おすすめのスポットです。うちの子供も鯉のぼり見に行きたいって言ってますし、はい、
大好きなんですね、鯉のぼりね。
はい、
ありがとうございます。
高浜はそうですね、やっぱりその舞鶴と高浜をまたいでそびえ立つ青葉山、はい、もうすぐ多分あと1ヶ月後ぐらいに山開きされるんじゃないかなと思うんですけど、山登りがとても気持ちのいい季節になってくると思うので、ぜひ登っていただきたいですし、青葉山の形が舞鶴側で見た時と高浜町側で見た時と少し違うんですよね。なのでそれをこう見比べてみていただきたいなと思っておりますので、いい季節ドライブがてら青葉山をこう見てみてはどうですかねと思っております。
はい、ありがとうございます。そうですね、青葉さん、お二人は登られたことあるんですか？
登れました。
ないです。僕はないです
結構険しいですよ。
そうですね、
結構険しいですよね。
結構険しいんですよ。
岩場をこう伝ったり、
そうです、ね、意外とびっくり
そう、
はい、するんです。
初心者コースって聞いたんですけどね。
やっぱりそうなんですよね、
はい、初心者なんか子供でも登るよみたいな聞いたんで、
ですよね、
はい、簡単な気持ちで行ったんですけど、
よかった。僕もそれ聞いて、誰でも行ける初めてでも行けるって言われて、本当に僕初めての登山が青葉さんだったんですよ。
なるほど。
で一緒に当時の地域おこしの人と登ったんですけど、どこが初心者なんだろうかって疑問を思いながら登った記憶があります
そうなんですよ、はい、結構険しい道なんですけど、でもやっぱ景色がとっても綺麗でね。
そうなんですよ、
達成感がこういうことかって思いますよね。
それは思いました、はい、頂上から見る、あの景色は本当に綺麗ですから、ぜひ坂井谷さん、
はい、行きます
、はい、ぜひ
山開き後に行っていただきたいと思います、はい、 さあそれでは今回もですね、前回に引き続き舞鶴市高浜町連携プロジェクトアクションプランについてお二人の方とお話を進めていきたいと思います。舞鶴市高浜町連携プロジェクトアクションプラン、地域の交流拡大、観光振興などを図るため、福井県高浜町との連携による地域活性化策をアクションプランとして進められているということですが、前回伺った令和6年度の事業、舞鶴市高浜町連携レシピ開発事業以外にも様々な取り組みが始まっているようです。さあこちらどのようなものがあるのかをちょっとご紹介いただきたいと思うんですけれども、坂井谷さんよろしいでしょうか。
はい、たくさんある中の一つとして、はい、まず移動美術館バスというのを、やりまして、はい、これは子どもとか、まあ、その家族の方々が身近な公共交通機関であるバスに、まあ、興味とか関心とか持っていただきたいという思いで開催したものです。京都交通の路線バスが舞鶴と高浜をつなぐ高浜線っていうのが走っとるんですけど、その中で、沿線の幼稚園だったり保育所だったりの、皆さんにご協力をいただきまして、その園児が描いた絵をバスの中に飾る、まあ、移動美術館っていうようなものを1月から3月の頭までの、まあ、大体2ヶ月間ぐらいなんですけど、そんなのを実施しました。はい、はい、
こちらどんな感想などあ
ったりしますか。参加いただいたやっぱり その書いてくれた保育園の子どもたちだったり家族の皆さんが実際乗って、まあ、これ僕の絵やとか、この絵もっと上手やなこの絵とか、なんかそんなにしてワイワイなんか楽しみながら、うんうん、こうバスに多分ね普段なかなかバスに乗ってないかなっていう思うんですけど、それをきっかけにバスに乗ってこう絵もそうですし、なんか移動とか景色とかも楽しみながら乗ってもらったりしたのと、で、まあ、普段から乗っておられるような皆さんも、まあ、子供の絵をがね、特別に飾ってあるのを見て、すごい楽しそうにしておられたのが印象的で、はい、なんかやってよかったなというか楽しそうだなっていう感じでした。
うんうん、そうですよね。その自分の絵がバスのなんていうか上の部分ですかね、
はい、
こちらにやっぱり飾られるっていうのは、はい、やっぱり嬉しいと思うんですよね。
うん、
そして
そうです、ね、
自分が描いた絵がみんなに見てもらえるっていうのも、
はい、
やっぱりきっと喜ぶと思いますし、まあ、それを機に本当にいいきっかけとなるような、ね、
はい、
バスに乗車して、
はい、
さっき今坂井谷さんもおっしゃったように、ね、いろんな景色見ながらとか、
はい、
まあ、本当にバスってあまりも乗らない子が多くなってきた中で、ね、こういったことっていうのは非常にいい、
はい
はい、ことかなと思いました。ありがとうございます。そしてもう一つあるんですね。
はいはい、またまたバスなんですけど、
バス、
はい、キッズバス乗車体験というのをやりまして、これ今年度令和6年度もそうですし、その前の令和5年度にも開催をしたんですけど、まあこれも同じような感じです。子どもの頃からもちょっとバスを、まあ、身近に感じてもらうのと、やっぱり簡単ね、なんかバス乗るのってなんかややこしいことがあったりとか難しいみたいな感じの印象もあるかもしれないですけど、まあ、実際簡単に、まあ、子どもでも自分で簡単に乗れるんだよっていうことを、まあ、知ってもらいたい、まあ、身近に感じてもらいたいっていうところで、そういう、まあ、バスの乗車体験っていうのをやりました。まあ、具体的にあったのは、まあ、そのバスの乗車体験って乗り方の教室みたいなところとか、あと、ちょっとワークショップというかブラバンキーホルダーを作ってみようみたいなところで、ちょっと体験を子どもと親と一緒にやれるようなことをして、はい、そういうイベントを開催しました。
うんうん、はい、はい、ありがとうございます。まあ、こちらもね本当に子どもの頃からバスの乗り方を知るっていうのはね、まあ、僕の話でもまたあれですけど 僕も最初は親と一緒に多分乗ってたと思うんですよね、
はい。
まあ、それからバスに乗るようになったりとかしてね、まあ、もう大きくなればそのバス使って一人旅とか、まあ、これちょっと大きい話になるかもしれないですけど、はい、またねそのきっかけにもなるかもしれないこの乗車体験というのはね、またぜひね多くの皆さんにバスを使っていただきたいっていうことだとね、はい、思いますんでね、ぜひこうね今ラジオをお聞きの皆様も親御さんもね子供さんと一緒にぜひバスに乗ってお出かけしていただきたいと思いますね。はい、そうですね。
なんかこのキッズバス体験をやった時に、はい、まあ、楽しかったっていう意見がたくさんあった中で、
はい、
まあ、保護者の方の意見として、はい、なんかこう自分で運転するよりもねやっぱ楽やっていうところと、うん、こう何ですかね、子供とこうゆっくり向かい合いながら話をしながら乗れるっていうのがすごく良かった。子供との会話が増えたっていう、やっぱりねどうしても運転中は、うん、まあ集中しないといけないですし、
そうですね、
はい、そうじゃなくて運転しなくていいんで会話が増えたり、まあ、コミュニケーションがよく取れたみたいなことを感想で言ってくださる方がいまして、まさにそういう良いきっかけになるんじゃないかなと思うので、ね、舞鶴も多分高浜町も車文化なとこがあると思うんですけど、まあ、たまにはバスに乗ってこう移動いただけると、まあ、違う楽しみ方やったり、ね、できると思うので、ぜひぜひ乗ってみてください。
はい、ぜひね、はい、舞鶴市の皆さん、そして高浜町の皆様も一度ねちょっと気分転換にバスっていうのもいいかもしれません。はい、ありがとうございます。まあ、その他にもね本当にいろんなことされてるんですけれども、まあ、今日はねちょっと時間の関係上すべてご紹介することは難しいのでこの2つに、はい、させていただきました。さあ、そしてちょっと別にですね、また楽しいイベントが開催されましたね。3月22日土曜日、そして3月23日日曜日に、舞鶴赤レンガパークで舞鶴カレーフェスタが開催されました。まあ、この日もねとても2日間いいお天気だったそうで、
はい、
とても多くの方にお越しいただいたということなんですけれども、はい、まあ、ちょっと先にですねこの会場でインタビューした方がいらっしゃいますので、ちょっと皆さんにはそちらをお聞きいただきたいと思います。
今日は高浜町からご出店をいただいている方にちょっとインタビューしたいと思います。お店の名前と自己紹介をお願いできますか。
はい、デリー&カフェナポ、私村岡弘明と言います。
はい、ありがとうございます。はい、お店の紹介いいですか。はい、普段どこでご紹介
されますか。高浜町和田の駅そばのファミリーマートのそばでやってます。まあ、ランチからやってまして、なんだろう、パスタ中心です。でデリーとか手作りケーキとかもいっぱい販売してます。今は今年から毎週金曜日には高浜町の役場の裏でキッチンカーで、うん、営業しております。
そうですか。
はい、
お店のおすすめのメニュー、
おすすめ、
はい、
うん、やっぱりパスタですね。ナポリタンとかボロネーゼ、その他いっぱい種類やってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
今日はカレーフェスタ、赤レンガパーク初めてご出店ですか。
そうですね、初めてです。
はい、どうでしたか。すごく今日ね天気良かった
。天気もいいからすごく、うん、好評でね、すごく毎回毎年来たいと思います、
ね、はい、3年目になるんですけど ね、
そうみたいで、私たちも本当まだ帰ってきてっていうか U ターンで、うん、はい、2年しか経ってないんですけれど、
あ、そうですか、
うん、はい、これからもうどんどんやっていきたいと思います、
ね、はい、もうね今時間はまだ2時前なんですけど、
そうですね、
既に何時ぐらいに売り切れたんですか。
さっき売り切れたばっか。
あ、そうですか。
だから1時何分、
1時過ぎぐらいにも早々と。
そうですね、1時半ぐらいですね。
あ、そうですか、
うん、あとはまあちょっとした、うん、ガロットラペとかクッキーとか持ってきたんですけど、
はい、まあ、クッキーとかはね、まだね、
うん、はい、ですから、はい、こういうのを、まあ、2時ぐらいまではやるつもりです。はい、
今日の出店されてたメニューでご紹介できますか。
はい、はい、そうですね、写真ないんですもんね、
はい、
ケール、ベジグーケールと豆3種類の豆をたくさん入れてグリーンキーマカレー、グリーンカレーにをキーマカレーアレンジしたものです。はい、 それのフルサイズとハーフサイズがありまして、で自家製ピクルスもつけてます。はい、すごい、そんな感じでした。
すごくヘルシーですよね。
そうですね、ケールがとってもあの健康的な食材なので、
はいはい、
うん、
これは普段お店でも出されて
る、グリーンカレーは出してるんですけれど、今回これアレンジしてここ専用に作りました。
今回のために、
うん、ためにですね。
色がね、綺麗ですよね。
はい、グリーンがすごく、
黄色の、そうそうそう、
ご飯もちょっと、うん、
そうですね、
入れて、
赤と緑と黄色と、すごいなんか、
そうそう、
映えるカレーなんですけど、
はい、やっぱりしました。
皆さんあれですか、すごく興味持って
みたいでね、
お客さん来られました、
はい、おかげさまで、うん、高浜からも来てもらいましたし、
高浜の方も結構いらっしゃいましたか、
うん、いっぱい来てもらいました。
普段のなんか、
そう、常連さんですね。
そうですか、う
ん、はい、はい、そんなんでした。
どうですか、舞鶴のお客さんとか、いらっしゃいましたか。
あ、舞鶴からも来てもらってますよ。
あ、そうですか、
うん、いっぱい、はい、車でね、遠いとこから来てもらったり、はい、うん、してます、はい、うん、
なんか、まあ、赤レンガパークって割とね、京阪神のお客さんが多いと思うんですけど、
うん、
なんかどんな感想でした。なんか、
いや、
珍しいなとか。
もともと横浜にいたんですよ。
あ、そうですか。
横浜でもう30何年や、はい、お店やってまして、
はい、
で今回帰ってきて舞鶴にこう赤レンガがあるというのは知ってたんですけれど、初めて、生まれて初めてです、はい、
あ、そうですか。
横浜はもう ね、
は
い、
ね、
大きい、ね、横浜赤レンガがありますから、はい、そのすぐそばでやってました、はいはい。
あ、向こうでもじゃあ飲食業
は、うん、そうそうそう、飲食業です。はい、
そうです。
すいません、なくなっちゃいました。おかげさまでもうごめんなさい、
向こうでもこういうカフェというか、
まあカフェレストラン的なレストランとか、うん、いろいろな種類やってました。
あ、それもイベントとかに出てですか。
あ、イベントも、こういうイベントも出ましたよ、
は
い、
うん、
山下公園とか、
当
然赤レンガとかも出て、
中華街とか、
うん、中華街とかも ね、そうそうそう、
ありますよね、
はい、スタジオもすぐそばでしたし、横浜
さん、そうですか、
うん、そういうとこだったんですよ、
はいはい。まあ、そしたら、ね、はい、もうやっぱり東京圏のお客さんの量が全然違いますよね。
あ、ちょっとね、やっぱ全然違いますよね、うん、でもね、あの違ってもやっぱお客さんね、いい人ばっかりだから、うん、とても人情味のあって、
う
ん、
はい、
帰ってきてよかった。
ああ、
こうしてね、
はい、
参加もできてよかったと思ってます。
はい、地元はもともと
高浜です。
あ、高浜ですか。
はい、
そうですか。
ここでもう東京の方に行っちゃいましたので。
そうですか、ね、どう、何年ぶりかに帰ってこられて。
そうです ね、40年ぶりですね。40何年ぶり、45年ぶりぐらい。
だいぶ変わってますか。
そうだと思いますなかなか、ね、すいません、終わっちゃった。
はい、もうね、どんどんお客さんが、ね、メニュー見ていかれて、あ、残念そうに ね
おされてるので、ね、
はい、
ね、
はい、ありがとうございます。
こちらこそ、
ラジオは舞鶴の方とか、
うんうん、
京都市内でもね、聞いてられる方ね、
このラジオ
いたりするので、はい、
すいません、終わりました。
はい、なんか、はい、最後またお店のもう一度 PR していただいて、
はい、
お店の
デリー&カフェナポ、あのキッチンカーもやってますと、
はい、
うん、
場所は、
はい、場所はあの高浜町和田駅のすぐそばです。
すぐですね、
はい、はい、
毎週金曜日は高浜町役場裏でも営業されている、はい、
そうですね、
ということで、はい、定休日はあるんですか。
火曜日が定休日です。
はい、
はい、
ですね、はい、あのインスタグラム公式 LINE、はい、ホームページもありますので、ね、
はい、全部あります。
あの NAPO
ナポ、
はい、ナポですね、
はい、
ナポで検索していただいたら、
はい、出てます、
出てくると思います。
お願いします。
じゃあまたあの、はい、ぜひ赤レンガパークにお越しください、はい、ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
はい、舞鶴カレーフェスタ、こちらのね、ちょっと会場の様子をインタビューでね、あのお話をお伺いしてましたけれども、この当日、まあ、今のねインタビューの雰囲気からしてもですね、多くの方が来場されてたような雰囲気がありましたけれども、どのくらいの方が今回は2日間で来られてたんでしょうか。
2日で1万7000人のお客さんが来ていただきました。
はあ、1万7000人。
はい、
これ結構そのイベントの中ではかなり大きいイベントになる、
ね、そうですね、はい、赤レンガパークも全体を使いまして、で2日間にわたってやりましたんで。
なるほど、
はい、
ちなみにこの舞鶴カレーフェスタですけれども、会場の雰囲気というのはお二人の中でどんな、あの個人的な感想でも全然よろしいんですけれども、どんな雰囲気でした。
やもうカレーを食べたいというなんかすごいね、うんはいはい、並んどるお店は すごい長い時間並ぶところもあったり、うんうん、でもそれでも食べたいと思うんだなと思ってカレーってやっぱりみんな好きなんやなという感じで盛り上がってましたね。
カレーの香りはもうそこら中からじゃないですけど香ってくるような。
そうですね、
はい、そうですね、
はい、その中でも何かお二人気になったカレーとかあったりしました？
気になったカレー、
そうですね、やっぱねカレーって私あんまり食べる機会ないんですよ。ほうほうカレー自体、はいはい、であのカレーフェスタ行かせていただいて、うん、もう自分がカレーの匂いになって買えるんじゃないかというぐらいあのカレーの香りに包まれたんですけど、まあ、これまで私も舞鶴なので、まあ、カイジカレーっていうのは知ってはいたんですけど、 それぞれこう食べやすいサイズで販売をされてらっしゃったので食べ比べができるっていうのがこのイベントの、まあ、一つの大きなこう醍醐味というかだったのかなと思っておりまして、結構制覇することができましたね。
あ、そうなんです、ありがとうございます、はい、これはそうなんですね、そのサイズが結構
そうですね
少なめ、
はい、食べきりサイズっていうか、はい、ハーフサイズぐらいのものが結構、はい、
そうなんですか。
そうなんですよ。
いや僕これチラシを見ててこれだけどうやって2日間で制覇できるんだろうってずっと考えてたんですけどそうではなくて一応ハーフサイズ的なものもあるという。
そうですね、やっぱり もったいないですからね、はい、1個しか食べられない、
いろいろ食べれる機会にもなってるので、はいはい、あ
そうでしたか。あこれはちょっとじゃあ僕も来年は行きたいですね。あの本当迷ってたんですよ、うん、迷ってたっていうのは、はい、食べれないっていう。
食べれますよ、カレー飲み物なんで。
そうこの多くたくさんあるカレーをどうやって制覇していったらいいんだろうかっていうのを、ねうん、すごい考えてたんですけど今いい情報をいただきましてよかったです、はい、皆さんもねひょっとしたらあそうだったんだっていう方ひょっとしたらいらっしゃるかもしれないんでねぜひまた来年開催するということであればぜひ皆さんも行かれてみてはいかがでしょうか、うん、非常にたくさんね多いあの1万7000人ということですよね、はいはい、大勢の方が楽しんでいただいたイベントになったようです。それではですね、まあ、令和5年からこちらね、舞鶴市高浜町連携プロジェクト令和5年度からスタートしているわけですけれども、まあ、あのこれまで、まあ、お二人はいろんなことをされてきたと思うんですけれどもいよいよ、今度は3年目に入るということですね、はいはい、その3年目に向けての意気込みを最後にちょっとお一人ずつお伺いしていこうかなと思うんですけれども、はい、どちらから。
私から
じゃあ、はい、中村さんお願いします、はいはい、
あのもともと FM 舞鶴さんであの高浜町の番組をやらせていただき出したのが、まあ、令和3年ぐらいからなのでこのアクションプランより前からあの舞鶴連携というか、まあ、舞鶴市さんとこういろいろやっていきたいという思いがあった中で今実際に令和5年から動き出しているのはすごく個人的にも嬉しいですし3年目ということであのやっぱ海でつながってるっていう部分もありますので何か美味しい海の幸で連携をしていけたらなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、お願いします。はい、3年目ということで1年目2年目といろんなことを連携をたくさんやってきまして、まあ、一旦3年目が集大成じゃないですけどなんか最後にもっともっと盛り上がれるような漁師町がこう連携して皆さんがこの、まあ、特に舞鶴高浜に住んどる人はもちろんよそに住んどる方もみんながこの連携を知ってもらえるような何か盛り上がりを見せていきたいなと思っておりますので頑張ります。
はい、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そうですね、僕もその、まあ、いろんなお知らせを見てねあまた舞鶴市で高浜の子一緒にイベントするんだっていうお知らせを見ると非常になんか嬉しい気持ちになりますし、はい、なかなかちょっと本当に申し訳ないのがイベントに行くことができてないのはちょっと続いてるんですけれどもまあ本当にぜひねちょっと行きたいと思いますので、はい、ぜひね来年度も頑張っていただきたいと思いますし、はい、引き続き、ね、来年度だけじゃなくてその先も、はいはい、ぜひ頑張っていただきたいと思いますのでまたいろんな 連携事業どうぞよろしくお願いしたいと思います。
はい、
本日はお忙しい中ありがとうございました。この番組は舞鶴市高浜町連携プロジェクトアクションプランの取り組みをテーマ別に紹介する特別番組です。今回は連携事業の一部移動美術館バス、そしてキッズバス乗車体験について、そして今後の可能性などについて、福井県高浜町と京都府舞鶴市の両市町からゲストをお招きし、これからの舞鶴市高浜町連携の展望などを伺いました。今回もですね、改めまして高浜町産業振興課の中村さん、そして舞鶴市観光振興課の坂井谷さんにお越しいただきました。改めまして本日はお忙しい中どうもありがとうございました。お越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
微力ながら私もこの2つの市町の架け橋となれるようラジオを通じて様々な情報をお伝えできればと思います。この時間の司会進行は高浜町在住 FM 舞鶴パーソナリティの伊藤大輔でした。それではまた。